白鷺無所属クラブ、渡辺亮議員。地区図書館に指定管理者制度を導入する意義とは？問い、図書館の来館者数を増やしたい市に対して、指定管理者制度は来館者が増えるほど経費がかさむため、利益相反とならないか。市長、利用者の増加を想定して指定管理料を設定しているため、利益相反によるサービスの低下はない。問い、直営であれば消費税が不要な人件費などの項目も、指定管理料では消費税がかかる。事業者の本社経費などもかかるため、手元に残る額はわずかで、市民サービスが大きく向上するとは思えないが、見解を伺う。社会教育部長、独自企画の展開や開館日、開館時間の拡大など、ノウハウを活かした新たな提案がされている。また、提案された指定管理料が想定していた額を下回り、新たなサービスの実施も含めた金額で算出されているため、サービスの向上が期待できる。問い、茨城県守谷市立図書館は、民間では経費削減を優先し、専門員を十分に確保できず、良質なサービスの提供ができないと判断して、3年で直営に戻した。優位性がない場合、直営に戻す考えはあるのか。社会教育部長、今後モニタリングなどを行い、不都合があれば指導改善する。公共施設での農薬の使用状況について。問い、グリホサート系除草剤は、人の健康や生態系への影響が懸念されている。危険性をどう認識しているか。総務部長、国の使用基準を遵守して適切に使用すれば安全と認識している。問い、公共施設での除草剤の使用状況を伺う。総務部長、市庁舎本館2階屋外広場の一部で使用している。学校では最小限にとどめ、児童・生徒に影響がないよう、時期や時間帯に配慮して使用している。公園では使用していないが、今年度は豊田本郷緑地で除草効果の確認のため試験的に使用した。平塚サンライフアリーナ2階デッキの一部でも使用している。問い、豊田本郷緑地での使用を機に他へ広がることを懸念している。予防原則に基づき公共施設での使用を控えられないか。総務部長、使用方法や注意事項を守った上で必要最小限かつ区域を限定して使用していきたい。有機農業の推進と有機学校給食の導入。問い、国は2050年までに有機農業の取り組み面積を100万ヘクタールに拡大するなどの目標を掲げたが、市の見解を伺う。産業振興部長、本市の農業施策の柱であるスマート農業の導入が進めば、農業経営の拡大や農産物の高付加価値化への下地ができ、新規就農希望者を多く呼び込むことが可能となるなど、有機農業に取り組む環境が整うと考えている。問い、学校給食などの公共調達から有機農業を拡大させることが有効であるが、学校給食で利用できないか。産業振興部長、価格面で現状と同等となることや、学校給食を賄える量の安定的確保などが必要である。問い、量の問題は日数や対象を絞って対応し、できるところから始めてはどうか。学校教育部長、価格が同等ならば検討の余地はある。子育て支援の充実を産前産後ヘルパー。問い、申請から利用までの期間を短縮できないか。健康子ども部長、事業者が少なく、 選定や調整などに時間がかかることから最長7日としている。問い、電子申請にできるか。健康子ども部長、今後研究していく。問い、事業者の参入を促し、本事業を拡充できないか。健康子ども部長、産後ケアはできるだけ充実した支援策を考えていきたい。